2. 健康で共に支え合う町を目指す取り組み。14分。協議体と生活支援コーディネーターが活躍中です。協議体とは、生活支援コーディネーター、市民、自治会、町内会、民生児童委員、NPO ボランティア、行政や社会福祉協議会など、多様な主体がメンバーとなって話し合いを行います。生活支援コーディネーターとは、協議体と協力しながら、自分たちの町をより良くしていくために、地域のさまざまな活動をつなげたり組み合わせたりしていく調整役です。何を話すの？すでにある助け合い活動など、地域の情報を共有したり、高齢になっても支え合うためには、どのような地域にしたらよいかなどを話し合ったりします。その中で、活動同士のつながり、見守り活動、趣味や体操などによる居場所づくりなど、その地域ならではの支え合いの仕組みづくりをできる範囲で考えます。協議体をイメージしたイラストがあります。生活支援コーディネーターを中心に主体となるメンバーが円卓を囲んでいます。コーディネーターの向かって右には、民生児童委員、NPO ボランティア、介護事務所、清瀬市行政、社会福祉協議会、地域包括支援センターの面々。向かって左には、自治会、町内会、サロン、シニアクラブ、商店街、民間企業、社会福祉法人の面々といった構成です。イラスト終わり。高齢になっても元気で充実した生活を送れるように、人生100年時代、多くの方が元気で充実した生活を送りたいと思っていると思いますが、外出する際の交通手段や買い物の際の荷物の運搬、重い家具の移動、集積所までのゴミ捨てなどで困っていませんか？自分で抱え込むわけではなく、また人に任せきりにするわけでもなく、自分の力や周囲の力、民間企業などのサービス、制度などをうまく活用することで、自分らしい暮らしの実現に近づいていくと言われています。高齢になっても暮らせる地域について、協議体で話し合ってみませんか？協議体のこれまでの活動については、社会福祉協議会のホームページをご覧ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。鍵和田生活支援コーディネーター第1層の顔写真があります。中、第1層、層は地層の層。地域全体の調整役。中、終わり。協議体と生活支援コーディネーターの取り組みを各生活支援コーディネーター第2層が紹介。中、第2層、各担当地区の調整役。中、終わり。担当地区3つ。1、社協地区、原田生活支援コーディネーター。担当地区、上清と中清と下清と元町。原田コーディネーター第2層の顔写真があります。社協地区第2層協議体、生き生き会議 in 上清と中清と下清と元町。月に1回清瀬ボランティア市民活動センターやコミュニティプラザひまわりに約15人のメンバーが集まって地域の支え合いづくりを話し合っています。メンバーである地域住民などが参加型で話し合いながら、地域の困りごとの解決方法を考え、安心して最後まで生活できる地域の実現を目指してアクションを起こしています。アイムとタンポポ、健康麻雀、平成31年3月から、自宅を開放し、集いの場を作りたいという住民、 健康麻雀で地域を元気にしたいという NPO、 二つの思いがマッチし、市内初の自宅を開放した健康麻雀の集いの場ができました。写真2枚。1枚目、お出かけしたくなるマップ仮称作成中とあり、十数人のメンバーが集まって床に地図などを広げ検討している様子。2枚目、健康麻雀をしている2組ほどが写っています。写真終わり。2、新愛地区森生活支援コーディネーター、担当地区松山、竹岡、梅園、野塩。森コーディネーター第2層の顔写真があります。新愛地区第2層協議隊、清瀬エンジン in 松山、竹岡、梅園、野塩。平成30年10月に新愛地区第2層協議隊、通称清瀬エンジンが始まり、約15人のメンバーが集まっています。最初は何のために集まったのという話が出ていましたが、清瀬エンジンで議論するテーマが地域の交流の場を作る、地域のつながりを作るに決定したことで、みんなが一体となり話に盛り上がりを見せています。先日はみんなで何かを成し遂げよう、そして得た資金でつながりを作るグッズ、のぼり旗などを作ろうということで、清瀬両御苑の祭りにかき氷店を出店しました。学生ボランティアの力も借り、みんなで盛り上がっています。清砥学校竹岡校、平成31年1月から自治会の皆さんとの意見交換会で出た、運動の場があったらいいのにという課題から、親愛オリジナルの介護予防体操を作りました。当初13人ほどのスタートでしたが、今では毎回20人近い方が2週間に1度の清トレを楽しみにしてくれています。10月末より野塩地区でも開始し、梅園地区でも立ち上げたいと検討中です。写真2枚。1枚目、清瀬エンジンとあり、かき氷の模擬店を前に笑顔のメンバーたち10人ほど写っています。2枚目、清砥学校竹岡校とあり、各自椅子の後ろに立ち背につかまって足の体操をしている様子です。写真終わり。3、青ヶ地区鈴木生活支援コーディネーター、担当地区中里、下宿、朝日ヶ丘。鈴木コーディネーター第2層の顔写真があります。青ヶ地区第2層協議隊 in 朝日ヶ丘団地、朝日ヶ丘みんなのサロン。平成30年5月より朝日ヶ丘地域を中心とした意見交換会で話し合いを重ね、朝日ヶ丘地域第2層協議隊ができました。中心となるメンバーは8人です。協議隊の中で話し合い、地域の誰でも気軽に立ち寄れるサロン、朝日ヶ丘みんなのサロンを開始することになりました。朝日ヶ丘みんなのサロンは朝日ヶ丘団地集会所で毎月第4金曜日の午後に活動しています。サロンの中で講演会やお楽しみコーナーがあり、平均して30人ほどの地域の方がおしゃべりしたり趣味活動に参加しています。皆さんもいかがですか？写真。朝日ヶ丘みんなのサロンの立て看板を中心に、中心メンバーでしょうか、8人の方々が写っています。写真終わり。初開催、清瀬でマッチングイベント。新しい仲間を募集したい地域活動団体と市内で活動したい人をつなぐマッチングイベントを開催します。マッチングの方法はブース出展やステージ発表、一緒に体験などさまざまな方法を用意しており、団体の魅力が伝わる方法で実施できます。詳細は 清瀬ボランティア市民活動センターへお問い合わせください。イベント日時、令和2年3月28日土曜日、出店申し込み締め切り12月13日金曜日、申し込み問い合わせ清瀬ボランティア市民活動センター、電話042-491-9027へ。清瀬市2万人筋力アップ大作戦、清瀬10の筋トレ。10の筋トレとは、高齢者の暮らしを広げる10の筋トレは、群馬大学が開発した高齢者向けの筋トレで、生活機能の維持改善に直接働きかけ、効果が実証されているトレーニングです。複数の市区町村で取り組みが開始されています。市では、10の筋トレを住民運営で実施するグループが広がるよう体験会を開催しています。イラスト、椅子に腰掛け、片方の足を膝の高さまで上げ、まっすぐ伸ばす。伸ばした状態で足首から先を左右にひねるトレーニングをしています。イラスト終わり。自分たちだけでできるの？筋トレは4種類、8種類、10種類と少しずつ増やしていくので、住民運営でも十分実施可能です。4月以降、8グループが活動を開始しています。どうやって始めるの？体験会に参加するか、活動する場所を決めて、社会福祉協議会、電話 042-495-5333 にご連絡ください。リハビリテーション専門職を5回程度派遣します。継続的支援も生活支援コーディネーターが実施します。会場3カ所。1、障害者福祉センター会場、チームスマイル。毎週火曜日午後2時から実施しています。運動初心者大歓迎。いつでも誰でも参加可能な会場です。グループ名の通り、笑顔で楽しく筋力アップに取り組んでいます。2、青瓦園会場、日曜楽楽会&3、朝日ヶ丘分譲団地集会所会場、水曜筋アップ。10の筋トレ体験会に参加した方が、自宅の近くで自主グループを始めました。毎週日曜日に開催している日曜楽楽会、毎週水曜日に開催している水曜筋アップです。あなたも参加してみませんか？参加者の声。階段を上がるのが楽になった。駅まで早く着けるようになった。湯船をまたげるように鍛えています。毎週楽しみにしています。写真2枚。1枚目、チームスマイルとあり、15名ほどの方々が体操をしています。椅子に腰掛け、片方の足を膝の高さまでまっすぐに上げるトレーニングをしています。2枚目、日曜楽楽会とあり、こちらも15名ほどの方々が椅子の背もたれにつかまって立ち、片方の足を横に振り上げるようなトレーニングをしています。写真終わり。健康で共に支え合う街を目指す取り組み終わり。問い合わせ社会福祉協議会、電話 042-495-5333、 または各地域包括支援センター。ここまでは竹山典子でした。
3、認知症の方が輝ける街を目指して。6分。市では誰もが住みやすい街を目指し、さまざまな取り組みを行っています。認知症は誰でもなる可能性があり、特に高齢になると可能性が高くなります。そこで、市では認知症を予防することや、認知症になっても住みやすい街になるような取り組みを行っています。 ここではいくつかの取り組みを紹介しますので、興味のある方はご相談ください。取り組み5つ。1つ目、清瀬認知症ガイドブック。認知症の進行に合わせて市内にどのようなサービスがあるのかを分かりやすく掲載しています。また認知症の診断ができる医療機関も掲載しています。各地域包括支援センターや市役所、公共施設、病院や薬局などで配布しています。清瀬認知症ガイドブックの表紙の写真があります。2つ目、よってこカフェ認知症カフェ。認知症の人や認知症を支援している人が気軽に参加できるカフェです。専門的知識を持った相談員が参加していますので、介護をしている方からの相談もお受けします。12月現在、市内2カ所で開催しています。よってこカフェ in フワットン。原則毎月第2週と4週。火曜日午後2時から4時まで。よってこカフェ in スターバックス。不定期開催。市法や市ホームページ、店内掲示板などでご確認ください。写真2枚。カフェフワットンとスターバックスコーヒー、どちらも店舗入り口付近の写真です。3つ目、認知症サポーター養成講座。認知症の人の支えになっていただきたく、認知症サポーターを養成しています。特別なことをするのではなく、偏見をなくし、自尊心を傷つけないように、一人の人として関わりが持てるように学びます。清瀬市では、市内の全市立小学校4年生と、複数の市立中学校に対しても、認知症サポーター養成講座を実施し、発達段階に合わせて学びを深めています。写真、小学校での認知症サポーター養成講座の様子です。講師の横には、杖をついた白髪の男性が写っています。4つ目、認知症サポーターフォローアップ講座。認知症サポーターに対してフォローアップを図るために、清瀬市民祭りの際に、行方不明高齢者等捜索訓練、魚森さんを探せを開催しています。この訓練は、魚森さんが市民祭りで行方がわからなくなったと仮定し、その身なり、容姿、持ち物などの特徴をもとに捜索するというものです。写真、テントの横に、ふれあい交番はこちらと書かれた縦看板があり、スタッフや参加者が写っています。5つ目、認知症サポーターステップアップ講座。認知症サポーターに対してステップアップを図るために講座を開催しています。昨年度は認知症当事者の方に講演をしていただきました。今年度は以下の通り開催しますので、ぜひご参加ください。各回先着20人。日時、12月11日水曜日。第1回は午後1時20分から2時50分まで。第2回は午後3時10分から4時40分まで。内容、VR 機器を用いた認知症仮想体験。清瀬市の認知症の現状。申し込み問い合わせ、直接窓口または電話で、地域包括ケア推進課、地域包括支援センター、電話 042-497-2082 へ。なお、先着順のため、希望会に参加できない場合があります。写真2枚。VR で認知症仮想体験とあり、VR 機器をつけて辺りを見回す参加者たちと、 実際に階段を降りた時に見える足元の様子の写真です。問い合わせ、地域包括ケア推進課、地域包括支援センター、電話 042-497-2082。 4. いつまでも元気に生活するために、1分30秒。脳トレ元気塾、カラオケと運動を合わせた一般介護予防事業です。どなたでも参加できます。事前申し込みは必要ありません。直接会場へお越しください。詳しくは市報または市ホームページをご覧ください。写真3枚、いずれも大勢の参加者が大きなスクリーンを見ながら両手を上げたり腰を曲げたりして運動をしている様子の写真です。生き生き体操クラブ、短期間集中でリハビリをしたい方に適しています。対象は介護保険における要支援または事業対象者の認定を受けた方です。まずは担当の地域包括支援センターまで相談ください。写真3枚、いずれもトレーナーの指導に従って椅子に腰掛けて運動をしたりマシンの使い方を教えてもらっている写真です。